伝わるアクセス。
マンデーナイトフィーバー、
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 マンデーナイトフィーバー。
この番組は聞く、見る、伝わるアクセスの提供でお送りします。
マンデーナイトフィーバー第2期第48回放送は長谷と
ミキヤでお送りします。
はい、この番組マンデーナイトフィーバーは現在サマーウィーク特別編成で放送中。
ネットラジオ創作サークルアクセスが送る2大番組マンデーナイトフィーバーとモラルクライシスでリンクした特別企画などを行っています。
はい、そしてそんなサマーウィークもですね、気づくとなんと今回の放送で最後となりますね。つまり夏が終わるわけですね。
そう、もう8月の我々が収録しているこの時はもう20何日、もう10日もない8月が終わる。
夏休みもね、高校生の皆さんまでは夏休みがもう終わって宿題追い込みの時期ですよ。この前ね、図書館行ったらいましたよ、必死こいて宿題やってる人が。
あー、まあ僕は31日だからさ、
うん、
もうどんだけ32日が来ることを楽しみにしていたかっていうねもう一日あったら。
僕夏だとバグ技を使うと8月32日がやってくるっていう、
ね、あれも羨ましいね
怖いですけどね、抜けられなくなるんですよそんなね夏、まあ僕たちはまだもうちょいあるんですが、この夏我々今回ちょっと休みがちだったじゃないですか。
まあね、
そんな時ミキヤさん、あなたは何をしていたんですか。
いや、僕はもうまずただいまと言いたい。
あ、そうだ、
ただいまと
久しぶりですよ、うん、何気にこの人、
うん、まあ、僕は長野の山奥でちょっと穴を掘ってて土木作業員と化してて
ほうほうほう。
で、ある時は測量屋になってて、
うん、
で、まあそれが終わってと東京に帰ってくる、
うん、
2日後また長野に
また長野に
行って山に登ってきたっていう。
はあはあはあ、あなた長野県民だか東京都民だか分からな
くなってた分からなくなってた
状態になってたわけですね、
うん、でね、こうね発掘の時、
うん、
夜中のさ2時ぐらいまで全開なのよ毎日、うん、酒は飲め飲めと。
そうだね、
ね、100% の力で穴を掘って、うん、120% の力で飲めっていうこのあの話があるので、ああ、こうやってるんですけど、まあ、夜中さ、あの夜食が食いたいと。
そうだ、う
ん、毎日毎日飲み会が終わってコンビニにね、こうコンビニに10日間通い続けた、
うん、
東京に戻って山に登るときに車に乗る、車に乗った、寝てた、
うん、
起きた、
お
ね、運転席にいるやつがコンビニに寄るから起きろと、
うんうん、
起きた、10日間通い続けたそのコンビニが目の前にあるわけだ僕は驚いたよまた僕は穴掘りに来たのかといやー、もう勘弁してほしいわと思って、帰り際もさ、うちの泊まってた宿の前通るしさ、
あ
もういや怖かったね。
もうすっかりあれだね、もう長野精通してますね。
ねえ、まあ夏といえばカンチーさんの誕生日が、
あ、そうだ、
夏ありまして、
おめでとうございました。おめでとうございます。
そこでね、
うん、
僕はハマキをもらった、僕の誕生日。
ああ、そういや、そうでしたね、
はい、返さなきゃいけない、
うん、
ということで買ってきました。どうぞお誕生日
おポール・スミスの紙袋じゃないですかどうしたんですかミキヤさん、
どうしたんですか10日遅れ
の。中にはメモ帳とか入ってないんですよね。
いや、まあ開けての
ポール・スミスのプレゼント放送ですよ、中身は。
あらら、袋からまた袋が。そしてその袋からは、
開けてみましょう。すごい、ポール・スミスのハンカチタオル、ポール・スミスのタオル、
タオル、ハンカチ、
ハンドタオル、
ハンドタオル。あらららららら、
ミケさん、なんでこんないいもの買っちゃったんですか。
いやー、まあ
とても嬉しいんですけど僕絶句しちゃったんですけど、今あのポール・スミスのなんか中になんかおめでとうみたいな紙が入ってると思うんですよ若干本当にハンカチが入ってたから。
いやいやいやいや、
あ、ミキヤさんありがとう、ありがとうびっくりした、びっくりした、いいんですか。
いつも僕は受けを狙ってた、うん、今回は逆回って
受けを狙わずに行こうと
ストレートにね。
この顔が見たかった、このあぜんとする、
ね、番組殺しでした
よ。あらららら、優しいですねミキヤさんね。実はそんなミキヤさんもね、長野で穴掘ってるだけじゃないんですよ。こうやって上地さんに誕生日プレゼントをね選んだり、あとこのサマーウィークですね、リスナーの皆さんにも実はプレゼントをもらえるチャンスがあるということなんで、ミキヤさんそれもねちゃっかり選んできてるらしいので、まあ、その辺の話はエンディングでまたまとめてお送りしますが、それでは早速ですね、今回もふつおたを
読んで
いただいてますので、読んでいただきたいと思います。
それではラジオネーム、
はい、
R4 さんから。
R4 さんありがとうございます。
アクセスの皆さんこんばんは。
こんばんは。
ご無沙汰しております、 R4 です。
はい。
1週間お休みがあり、体調を悪くされたのかと心配しておりました。もうみんな元気いっぱい。
そうです、こういうことがありました、
こういう感じでしたね。
こういうことです。
はい、一応新聞にも載ったんですよ。いつもの皆さんでよかったです、うん、まだまだ暑いので体調にはご注意ください。
暑いですね本当に。
先日友人と3人で1泊2日の旅行に行き、
うん、
移動中の様子をムービーで残してきました。数回サイコロを使いましたよ。
ああやだやだ。
本当やだやだ。
いいじゃない、楽しいじゃない。サイコロ振りたいよもう。
僕はねサイコロの旅でしか熱海に行ったことがほとんどないっていうね。熱海に泊まりたい本当に。そこで永谷さんに質問があります。
はい。
1、お使いのムービー制作ソフトとムービー書き出しの設定、
はあ、
スンデレンコの設定、
はあ、
そして最後動画の制作時に気をつけてること、
はい、
この3つですね。
ほうほうほう。
ちなみに私はしばらく前にお便りさせていただいた生徒への DVD 制作に
ありましたね、
ビデオスタジオ12を使え、これは 12
でいいですね。
12でいいですね。変に英語使わなくても大丈夫ですか。
12でいいと思います。
を使いました。もしよろしければお答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい。
これからも万内、モラクラ駅弁の旅の制作等々頑張ってください。楽しみに待っております。長々と申し訳ありませんでした。それでは失礼いたします。
はい、お便りありがとうございます。そうか、一泊二日の旅行をムービーで残してきて、それをあれですね、自己満足前提のとビデオ編集しようと考えてらっしゃるということで。
すいませんでした。
いやいや、
読み飛ばしておりました。誠に申し訳ありません。
ああそうか、ビデオスタジオをお使いにね、前のだいぶ前のメールで生徒さんにね DVD 作ってたっていうお話もあって、僕はじゃあ1番から順に使ってるムービーソフトはそのビデオスタジオ12の一つ新しいやつ、X3、 ビデオスタジオの X3 使って、ムービー書き出しは僕はあれですよ、ニコ動アップが前提なんで、ニコ動に上げるにはですね、あの拡張子が MP4 でなくてはいけないという、MP4 は FLV と、そうするとエンコードがかからないの でそうするためには、一番エンコードしやすいのが僕そのまま MPG、MPEG で書き出してますっていうことでいいのかな。でもこれはなんだろうね、個人的に楽しむならアビとかかな、まあ、その辺はパソコンのスペックによってあの書き出しはいろいろあると思うので、まあ、R4 さんもねお詳しそうなんで、僕は MPG でやってます。で、ツンデレンコの設定、ね、ツンデレンコほら大ブームじゃない。
大ブームだね。ほんと
ツンデレンコはあの設定も何もですね、あの本当にただこのツンデレのお嬢さんに任せればあ動画できちゃうんで、だからあれはでも本当ニコ動にそのまま上げる用の拡張子で出てくるんで、あのだから無理にツンデレンコ DVD にもし焼きたいとかだったら、まあ、それ用の逆にビデオスタジオでも DVD に焼くモードとかあるんで、そっち使った方が楽かなと。ちなみにツンデレンコだったら僕は、まあ、プレミアムですよとか、動画サイズはこんなもんですよとか、あの最大ビットレートはこんなもんですよってどんどんあの、ね、ツンデレのお姉ちゃんが聞いてくるから、それに僕は答えるだけで簡単に出ちゃうの。すごいんですよツンデレンコ、
はい、別にあなたのためにやってるんじゃないんだからね。
3番、動画制作時に気をつけていること。何ですかね、いろいろ気をつけてはいるんですが、まあなんだろうな、とにかく冗長にならないようにっていうこと、あとはあの編集ずっとしてると結局その自分では全部わかってるから、あのそういうなんかだんだん視野が狭くなってくるんで、あのこれが時間かかる原因の一つなんですが、あのちょいちょい素の状態に見返す、ここまで作ったらなんか頭からバーッと通してみて、でなんかそうすると視聴者の立場になってみると絶対不具合が出るじゃない、ここなんかつなぎおかしいなとか、でそういうとこをちまちま直す、うん、でそれやると時間かかるんで まあ楽しめればいいんじゃないですか。作ってる時にやっぱ楽しいのが一番だと思います。こんな感じでよろしいのでしょうか。
いや僕見られても今の話全く分かんなかったんでごめんなさいね。本当に永谷さんのこのお仕事手伝ってないもんで本当にもう頭上がらないんですか最近は。
でも、ね、動画の編集本当にあのビデオスタジオとか遊びで使ってみるとですね非常に楽しいんで、あのまあ入ってるムービーメーカーでもいいんで、とりあえずねちょこちょこ動画作るとみんな楽しいので作ってみたらどうですかということでございます。はい、
それでは、うん、まあ次はテーマトーク。今回のテーマトークは
今回のテーマはコミックマーケット
夏の祭典。
アクセスサマー2010。
テーマトークのコーナーです。
今週のテーマはコミックマーケット。先日大盛況のうちに幕を閉じた通称コミケ、リスナーの皆様はどのような思い出を持っていらっしゃるのでしょうか。
まずラジオネーム京都のはやぶささんから、
はい、
アクセスの皆様こんばんは。
こんばんは。
コミックマーケットは実は一回行ってみたいなと思っていました、
うん、
でも自分はあまりそういうのに慣れているという感じでもないんで、はっきり言ってどうすりゃいいのか分かんないんです。そんな自分は行けばいい行けばいいでしょうか、
うん、
行ったらいいと思うよ以上オタク系にオタク系のことにそんなに慣れていない自分からのお便りでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
コミックマーケット、あのこういう同人誌即売会には行ったことは、
はい、
お二人は、
僕は一度だけちっちゃいイベントをミキヤさんに連れてかれたことはありますね。パシフィコでしたっけ。
パシフィコ横浜のあれはね同人誌のね確かねやるんですよ毎月1回。
月一でやる。
月一でやる、まあ小規模というか中規模の会ぐらいかな、あれは多分。まあ本当に小規模なのは本当入ってくるのは60人ぐらいの参加12ぐらいしかない場所もあるんで、まあ、まあ確かにもう大規模って言ったらほらやっぱりこの時期にやるコミケ。
ただコミケのね規模のデカさは半端ないね。
いやもう、まあ、大手というか皆さんも知ってる東宝シリーズもこの年に1回コミケのここで新作出しますんで、
はい、
うん、無論俺ちょっと買いに行きたいなと思ってたんですけども、買いに行くだけならね虎の穴でこと足りるんだよ。
ああそういうこと言っちゃう待って実際あんだけさ徹夜組がまた今年もいっぱいね、うん、ことはいけないらしいんですが、
徹夜はいけない、
ね、いましてですね、まあ始発で行く方もね、うん、僕の周りにもいましたしね。なんだよ3日で動員何万人だ、すごい数だったん
ですね。すごい数というか
年々増えていくらしい
年々もう、1億総オタクみたいな、ね、
そう本当にだってあのコミケの会場あれビッグサイトに雲ができるらしいですよ。
あ
水蒸気
でそういう風にもう3人とも一応コミケにはまだ
そうコミケは行ったことない
です。ないんです3人とも、うん、
だからはやぶささんも行きたいならいでも行きたいっつってフラッと行ったら圧死するんじゃない。
いや多分まあ聞いた話なんだけど例えば午後に入るとかさ、
あそうね、あ目当てのサークルが特になければそんな朝からしゃかり気になって並ぶことはないですよね。ただ ああいう雰囲気がね本当に面白いと思って、
うん、さてそれでは次のお便りに行ってみたいと思います。
はい、ラジオネーム虹川ルナサさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
コミックマーケット、そう、それは日本で起こる史上最大の内戦、あまたの戦士が戦場をかけそして散っていく。というわけで曲がったコミケ感を語ってみた魔法少女です。上地さん、三木明幸さん、長谷さん、こんばんは。
こんばんは。
キャピキャピ。実際行ったことないのでわからないんですけど、スネークがベトナムより辛いって言ってたんですけど本当なんでしょうか。マナイの皆さん教えてくださいな。
教えることが不可能です無理です。
行ったことないんですね。
ないんですね。まあ
スネークさんがねベトナムより辛いと言って、ちょっと俺には無理だけどね大塚さんはね。
まあ大塚さんはちょっと
ベトナムより辛いって言ってたらそれは相当なんじゃない。
うん、でもこれ虹川ルナサさん、これはあれですね、東方やってる方ですね多分この名前。
私はちょっと東方の方にあまりこう 詳しくないのでわからないです
が、今年は僕は東方の新作は、まあ、出たって話も、まあ、ここでほら東方ベラベラ喋ってるもんね、
反応してくれたら反応してくれると思うんだけど
ちょっとそれを抑えて、まあ、とにかくあれだよね、最新、例えばなんだけどニコニコ動画とかで有名な絵描きさん、はい、もしくは、ね、動画制作者さん、まあ、こぞってここで出しますんで、うん、まあ、東方系なんて特に
多いね、やっぱ同人ショップ行くと大体東方がまずワンコーナー
締めて、まあ、あそこに出してる方々ってやっぱり創作意欲あふれる方々だから、うん、ニコ動の方にもっていうことで絵も描けるし、だからこの時期はなかなか動画が上がりにくい、
忙しい時期
が、うん、いろいろ上がりにくいんですが、まあ、そこら辺もやっぱりあとに行くわけなんだなっていう、
この振り込みあっても夏がメインですからね、
夏がメインですからね、
この時期ね、高校球児が甲子園に燃えるようにね、我々は今季に燃えなきゃいけないですよ、ね、
まあ、若干まあ行きたい、
今年はでもね、今年実は私コミックマーケットに参戦する友人にあるものをですね頼んできたんですよ。
何、
私はそれがですね、月刊ロリル
あ
ー4アナログボリューム2ということがですね、
あー
高町ぐずりさんというね希代のクリエイターが作ってらっしゃるウェブマガジンのアナログ版ですね、それがですね今回コミケに、高町さん自身は抽選で落ちてしまったので、ハミングライフさんというチャタさんとかがゲスト参加してる CD の音楽サークルの方のところに委託販布という形で、うん、今回そのロリループの雑誌が置いてあって、うん、まあ、それを友人にね買ってきていただいたという、
あ、まあそれはさ、うん、頼んだのはいいけど合ってたの日にち、
まあ、日にちがちょうどね、まあ、友人2日間あと参戦するんだ
から、ああそれならね、う
ん、それでこの日よっつって、ちゃんと買ってきていただいてですね、今回ロリループの CM でも流れてますが、まあそんなロリループさんニコニコ動画でうくる人たちということでね、すごく有名な投稿者さんが4組ほどね特集されてて、本当にその人たちに取材して、そのだから我々動画制作の裏側とかが、ね、分かるんで、そこ普通にニコニコ動画好きな人にもとても面白い作品ですね。まあコミケはもう当然終わってしまったんで、それは今度虎の穴さんで委託販売があると思うので、そうすると値段700円で多分売り出してるはずなんで、ぜひねお手に取って見ていただきたいと、本当にクオリティは素晴らしいんですよあれ。だからぜひ皆さん、ね、読んでいただいて、我々もね来年号にはぜひ特集されちゃったねするんじゃないかい、
まあしていただけたらね、
まあそれはいいですけどまあそんな感じですね、今回コミックマーケットについてのお便り2方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では普通のお便り、略して普通おたとともに、何を送っていいかわからないというあなたのためにテーマトークを用意しております。
毎回我々が提示するテーマに沿った話題を送ってきてください。
はい、それでは今週募集するテーマはこちら、
あなたの〇〇の秋。
いよいよ9月、暦の上では秋到来、そこで今回は皆さんの〇〇の秋について募集します。
お便りの宛先は番組の最後にて、以上テーマトークのコーナーでした。
はい、
どうも、ミキヤ秋雪です。夏の最後に怖い話を聞いてみませんか。ぜひぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。ただし自己責任でよろしくお願いいたします。
聞く、見る、伝わる、アクセス、
アクセスサマーウィーク。
ミキヤが切る。
ミキヤ秋雪、それは現代まで生き残りし気高き武士。今宵も彼が自慢の刀で世間を賑わす出来事を一刀両断する。
帰ってきたぞ。
今回は目安箱に入れられたある出来事について、ミキヤ秋雪に切っていただこう。ラジオネーム 橋剣士よりいただいたこの手紙、早速読みたいと思う。アクセスの皆様こんばんは。前回の略語の話を拾っていただいたので話してみたいと思います。それは今から3年前の3月末、茨城県水戸市で起こったのです。その日は勤め先の上司や同期の方々と新人歓迎会を開くという話になり、正直乗り気でなかった自分も参加することに。なぜ乗り気でなかったかというと、一次会の段階でいきなりキャバクラに行くと言い出したからです。冗談じゃねえと心の中で全力で叫びながら、知り合いが脳梗塞でぶっ倒れたのでそっちにお見舞い行ってから参加しますと嘘をついて一次会をすっぽかすことにしました。実際に倒れた知り合いはいたのですが、病院には向かわず家の中に隠れていました。半分バレてたと思います。そして二次会にあと10分で三次会に移行するというまさにギリギリの時間に合流。合流するなりビールをジョッキで飲まされ、三次会のカラオケに移動することに。そこで後輩の一人が会員証を持っておらず、免許証も持っていないためカラオケが不可能に。そこで自分がこっそりと安っぽいダーツセットを購入、後でバラそうと考えていました。急遽近くの焼き鳥屋で三次会を開催。これ以上飲めないと判断した自分はウーロン茶を飲みながら周りの後輩たちにダーツセットを開けるよと宣言。しかし上司にはそれが勝手に自分の世界に入り込んでやがると判断したらしく、周りにいた班長など数人にあることを仕込んでいました。そして食後の会計の時、ある班長が野村これで払っといてと言って現金2万円を渡されると、そそくさと外に出ていきます。最後に自分がその2万円で支払って外に出ると、え、誰もいねえ。なんとさっきまでいた9人がいなくなっているのです。おいおいおいおい、マジかよ、嘘だろとつぶやきながら辺りを探してみてもどこにもいません。これはなんだ、夢か、なんで消えるとつぶやきつつ、全員に片っ端から電話をかけてみることに。4人目にかけてやっとつながり、居場所を問いただすと、この先のシダックスの13号室にいるよとのこと。ああ、しょうがねえなと思いつつダッシュでシダックスへ。受付に聞いてみると、
そんな客は来ていない、だいたいうちの部屋番号3桁しかないしと一言。
さすがにヤバくなってきました。もう一度かけ直すと、今度は間違えた、国道沿いのビッグエコーの13号室にいるよと言ってきました。
怪しい。
しかしダッシュで移動。あと100メートルというところで雨が降り出し、案の定傘を持っていない自分はびしょ濡れに。なんとか到着。しかしやはり13号室どころか2階の部屋は全て消灯。まさか、さすがにおかしい。自分の中から何かが込み上がってくるものを抑えつつ携帯を取り出した瞬間、当時よく面倒を見てくれた班長からの電話が。そこで今の状況から全てを教えてくれました。1次会欠席、2次会遅刻、3次会の勝手な行動、それら全て自分に問題があるという意味を込めて班長たちがドッキリを仕掛けてきたというのです。そして突然こんなことをさせたことも申し訳なかったと謝罪してきた。そのことを受け思わず涙が。誰にも内緒で電話をかけていてバレたらまずいらしく、その後会話もそこそこに切れてしまいました。最後に駅にいると言っていたので、怒りと情けなさともうどうでもいいという感覚から全身ずぶ濡れになりながら駅に行くも、結局誰にも会えずその場に座り込んでしまいました。その日以降、いつか復讐を果たしてやろうと考えつつ、なかなか機会が来ないまま過ごしていくことになるのでした。このことについてこの先どうしたらいいか、ミキヤさん、一刀両断しながら教えていただけたらと思います。このことについてこの先どうしたらよいか。それではミキヤ明幸の剣さばき、とくと見よ。
こんなケツの穴のちっちゃい野郎どものことは気にせなくてよし。こいつら全員社会人失格以上。
このコーナーでは現代に生きる武士ミキヤ明幸に切ってほしい悩み事や気になることなど何でも送ってきてほしい。宛先は番組の最後にて。以上、ミキヤが切るのコーナーでした。
またつまらぬものを切ってしまった。
アクセス
サマーウィーク。